6月2日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。初の軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北韓が近々2度目の打ち上げを強行する可能性があるという分析が示されました。韓国と日本の国防相が4年ぶりに会談し、ミサイル警報情報の共有など両国の懸案について議論します。アルゼンチンで開かれている男子サッカーの20歳以下ワールドカップで韓国はベスト8進出を決めました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。初の軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北韓が近々2度目の打ち上げを強行する可能性があるという分析が示されました。アメリカの北韓専門メディア NK ニュースは、北韓が先月31日に軍事偵察衛星を打ち上げたと発表した発射場の衛星写真を分析した結果、当時使われた発射台とは別の発射台で活発な作業が続けられていると指摘しました。 NK ニュースは、別の打ち上げが間近に迫っていることを示している可能性があるとしています。北韓は打ち上げから3時間も経たないうちに失敗を認める異例の声明を発表するとともに、早い時期に2回目の発射を行うとしています。韓国軍は北韓が宇宙への発射体として31日に打ち上げに失敗して、韓半島西の海ソヘに落下した発射体の残骸の引き上げ作業を進めていますが、北韓が残骸の返還を求めてきた場合、拒否する方針を決めたことが KBS の取材で2日分かりました。その理由として、軍当局は返還が国連安全保障理事会が2006年に採択した対北韓制裁決議1718号に違反することを挙げています。この決議1718号では、ミサイルに関わる品目と技術の北韓への移転を禁止しています。一方、韓国軍は先月31日、北韓が打ち上げた発射体の一部を韓国西部チョンオドの西方およそ200キロの海上で発見、引き上げ作業を進めており、遅くとも3日には引き上げを終えたいとしています。この発射体の残骸を分析することで、これまで北韓が蓄積してきた ICBM 大陸間弾道ミサイルや人工衛星の開発に向けた技術を把握できるものとみられています。韓国と日本の国防相が4年ぶりに会談し、ミサイル警報情報の共有など両国の懸案について議論します。イ・ジョンソプ国防部長官は2日から4日までシンガポールで開かれる第20回アジア安全保障会議、通称シャングリラ会合に出席し、アメリカ、日本、中国の国防相とそれぞれ会談する予定です。中でも韓国と日本の国防相会談は4年ぶりに開かれるもので、両国の国防交流の足かせとなっている2018年12月の哨戒機へのレーダー照射問題も取り上げられるものとみられています。2018年12月、韓半島東の海トンエで韓国海軍の艦艇が日本の海上自衛隊の哨戒機に向けて火器管制レーダーを照射したと日本側が主張し、韓国側は日本の哨戒機が韓国軍の艦艇に威嚇的な低空飛行をしたと反論しています。また韓日米3カ国の国防相会談では、3カ国間で北韓のミサイルに関する警報情報の共有体系を構築する問題が話し合われるものとみられています。韓国とアメリカはリアルタイムでの警報情報が共有されていますが、韓国軍と日本の自衛隊の間にはこうした体系が構築されておらず、 アメリカを介して情報共有が行われているのが現状です。外交部は2日、先端技術を盗み取ったとして北韓のハッカー集団キムスキーを独自制裁の対象に指定しました。キムスキーはこれまでに韓国の原発運営会社韓国水力原子力や韓国航空宇宙産業をハッキングしたほか、韓国の兵器や人工衛星、宇宙関連の先端技術を盗んだハッカー集団として知られています。北韓は先月31日に軍事偵察衛星を搭載したと主張するチョンリマ1の打ち上げに失敗したばかりで、韓国政府は北韓が衛星を打ち上げた場合は応分の代価を払わせると警告していました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
先月5月の消費者物価指数は 3.3% の上昇で19ヶ月ぶりの低さとなりました。統計庁が2日発表した消費者物価動向によりますと、5月の消費者物価指数は去年5月に比べて 3.3% の上昇にとどまりました。石油類の価格が下落を続けていることが物価上昇の鈍化につながっているのと、去年上半期に物価が大幅に上昇した反動もあります。物価上昇率は去年2月の 3.7% から急激に上昇して、去年7月には 6.3% とピークになった後、去年10月からは上昇率が緩やかになっていました。電気の使用量を1年前より 10% 削減した世帯に対して、5月の値上げ前の料金を適用する制度が来月7月からすべての世帯を対象に行われます。これは政府が夏場の省エネキャンペーンとして実施するもので、5月に行われた電気料金の値上げによる国民負担を軽減させる目的もあります。また電気使用量と料金をリアルタイムで確認できるようにして、翌月の予想料金を事前に知らせるなど情報提供も強化するとしています。旅に出かける際、空港でペットの犬を預けることができる航空愛犬センターが1日ソウルの金浦空港にオープンしました。韓国の空港にペットのための施設が設置されたのは初めてです。このサービスは航空愛犬センターに犬を預けると、インチョンのヨンジョン道にある愛犬ホテルに犬を連れて行って宿泊させた後、飼い主が旅行から戻る時間に合わせて再び航空愛犬センターに連れて戻る仕組みです。料金は1泊5万5000ウォンから11万ウォンで、事前に電話で予約するようになっています。イタリアを代表する児童文学賞イタリアアンデルセン賞の最優秀絵本賞を受賞したペクヒナさんの飴玉が、この賞の今年の本にも選ばれました。イタリアアンデルセン賞は1982年の創設以降、毎年イタリアで出版される優れた絵本や子どもの本を表彰して、今ではこの分野でイタリアを代表する賞となっています。飴玉は一人ぼっちの少年ドンドンが駄菓子屋さんで見つけた6つの不思議な飴玉をめぐる物語で、この飴玉は口に入れた途端、他者の心の声が耳に飛び込んできます。アルゼンチンで開かれている男子サッカーの20歳以下ワールドカップの決勝トーナメント1回戦で、韓国は2日エクアドルを3対2で破ってベスト8進出を決めました。韓国は韓国時間の5日午前2時半ナイジェリアとの間で準々決勝を行い、ベスト4入りを狙います。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。